はい、第131回トランクルームスタジオでございます。ラジコでお聞き、ラジコじゃないポッドキャストでお聞きの方も PC サイトからお聞きの方もおはようございます、こんにちは、こんばんは。トランクルームスタジオパーソナリティーライチです。
ミオです、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
ラジコね、もう完全に
もう1ヶ月空いたわけじゃない。
どういうこと？
収録が。
そうだね、
そんなもんですね。いやそんなもんですね。
定着がしないって感じですけど、
はい、あれです、まず一番最初にお伝えしなきゃ、あれです、1ヶ月収録が空いた中でちょっといろいろツイッターとか拝見させていただく機会もあったんですけど、放送のリアクション非常に嬉しかったです。ありがとうございます。はい、紹介できる機会あったら、はい、ご紹介させていただきたいなとも思います。
うむ、
お便り読みましょうか。
いただいております。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。トラスターネームもちたさんよりいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
第一先生、みお先生、こんにちは。久々にお便り書きます。
ありがとうございます。
はい、もちたには珍しく映画に関してなのですが、先日 4DX についてお話しされてましたよね。もちさんもこの間 4DX デビューしました。 YSP のスーパーコンボを 4DX で見てきたのですが、結論から言うとあれはもはやアトラクションですね。揺れが半端なく、蓋がなかったら確実にドリンク溢れてますね。かっこ笑い。映画の内容に関してはあまり YSP っぽくなかったのがいまいちでしたが、 4DX のおかげで楽しめました、ということでございます。
ありがとうございます。いや YSP ね、見たいんだよ。
もう YSP4DX で見たらもう答えなんてわかるじゃん。しかも今回のスーパーコンボ、あの世界一かっこいいハゲと世界一ムキムキのハゲでしょ。揺れ動く筋肉でしょ。
あ、やばいね。
あれはもう車の映画でこそワイルドスピードだと僕は思うんです。
あの、私でもシリーズを見てないのね。で、予告で、あの、まあ、ちょっとドゥイン・ジョンソンフィーバーが今ちょっと来てて
そうですね。
で、はいはいはい、あのちょっと見てみたいなって感じなんだけど、やっぱシリーズ見てる人からすると、あ、まあ、ちょっとやっぱ
あれでしょ、この前ベイウォッチ見てたでしょ。
見てたもうあの筋肉の塊
いや、ぜひね、あのドゥイン・ジョンソンね、もともとその WWE っていうアメリカの、うん、あのプロレス団体のレスラーだったんですけど、
ロック様ですね。
ザ・ロック様、はい、スコーピオンキングからね、はい、ぜひ見ていただきたいんですけど、はい、なんだ、昔で言うと、一昔前で言うと、ドゥイン・ジョンソン、ロックの位置づけの人が、多分っていうか、まあ、僕なりの主観だけど、シュワちゃんとかだったのかなっていうような、シュワちゃんもっとボディビルダーじゃないですか、はいはいはいはい、そんな感じだったのかなと思ったり、思わなかったりな。最近でございましたね。
そうですね、まあ結構あれですよ、だから、まあ、ドゥイン・ジョンソンにハマり、はい、あのジュマンジュも見ましたし、
はいはいはい、
まあ、12月楽しみですし、まあ、結構今年の夏は割と映画がっつり見たから、その家とか、うん、あの外で劇場で足を運んでみたいな感じしましたけど、まあ 4DX、まあ、それこそあの今池袋で新しい、ね、映画館あのできましたから、あの IMAX とか、それか 4DX とかと360度のやつ、あの
360度、
360度じゃない3面のやつ、
3面のやつ、スクリーン X ですね。
あ、そうです、それもね360度大変だよね
360度は見れないです
あの天体観測っていうかね、はいはい、
プラネタリウムですね、180度、
はい、そうですねはい、まあ、そんな感じですけど、
はい、
YSP も見たい、で結構ね、あれですよ、私あのやってみまして、あのスパイディ、
はい、そうですね、はい、この前僕がお話をさせてもらったスパイダーマンファークロームホーム、ミュウ様やっと見てもらえたということで、
はい、
今回は、まあ、今回もですけど、映画の話になっちゃいますけれども、この夏映画、何見たかも合わせましてですね、お話ししていければと思っております。はい、今年ちなみに夏一押し何だった？
夏一押し、
それ言ってしまいましょう。
もう今現在だよね、うん、いや本当に申し訳ないけど、うん、スパイダーマンファーフロムホームではなく、
うん、ではなく、
テレ朝で、やっておりましたオッサンズラブ、デッド、あ、ラブオアデッドです。はいはい、
トランクルームスタジオ。この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とミオがお送りするぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合い
よろしくお願いします。
い いやー、おっさんずラブはノーマークだったなー。はい、ということで、第131回トランクルームスタジオ、今週もお付き合いください。パーソナリティ第一です。
はい、おっさんずラブでは吉田光太郎を死ぬほど見て死ぬほど笑いましたパーソナリティミヤです、はい、よろしくお願いします。いやでも本当にですね、8月の20、うん、まあ、違ってたごめんなさい、23日に、うん、封切りだったんですけど、私初日のレイトショーに行きまして、
うん、
まあ、結構入ってたんですけど、うん、ご夫婦で、まあ、見に来てる方とか、男性もちょろちょろいたりとかして、まあ、やっぱり女性の方が、うん、割合的には多いですけど、うんうんうん、まあ、7-3ぐらいかな、うん、の比率だったんで、割とそういうの世間的にも、うん、やっぱちょっと興味を惹かれる映画なんじゃないかなって思います。
ね、
はいはいはい、いや、本当に、劇中は、全然声出して笑っても、差し支えない映画だと、結構エンタメ要素とか三谷幸喜とかが好きだったら結構見れる感じだと思います。
いいですね。
ぜひ足運んでいただいて、
はい、
って感じですけども、スパイダーマンね、ハーフの方も、
はい、
見ましたけど、
はい、
ちょっと先に、私 の, 感想を言わせてほしいんだけど、うん、スパイダーマン見に行った時にね、
うん、
3本他の映画も合わせて豊島園に見に行ったの。ユナイテッドシネマに行って、まあ、流れとしてはスパイダーマンファーフロムホーム、
うん、
で2回目が天気の子、
うん、
で最後にトイストーリー4を、うん、まあ、タイムスケジュールをね、組み合わせて、一番間ね、映画終わって次の映画までに空いてる時間が長くて30分、
は
い
は
い、ね、スパイダーマンの後5分後に天気の子みたいな感じだったんだけど、うん、まあそれで見に行ってきて、
はいはいはい、
でもだからさ、もうやっと見れるって感じだったわけ、うん、もう公開の時もさ、なかなか見れなくて、もう大地くんは見て、こうパンフをなんかもう自慢するかのようにこうめくってみたいな感じで、私全然わかんないし、
はいはいはいはい、
でやっと見たんだけど、
うん、
結論から言うと、
うん、
本当に落ち着いて見れなくて
ほうほう、
8月に見に行ったんですけど、
はいはいはい、
8月、7月の末とか、まあ、もう夏休み入ってました、
うん、
で、豊島園、
うん、
で、近くにトイザラスもある、
うん、
そんな環境で、午前中一発目にスパイダーマン見たんだけど、うん、まあ、子供多いんだわ。
え、愚痴？
子供多いんだね。まあでもそれはいいよ。それもしょうがない。夏休みに見に行ってる私が悪いからしょうがないんだけど、一番後ろね、席に座ったわけ。
はいはいはい、
で、真ん中だよ、
うん。
そしたら、私の左隣には、
うん、
その小学生、
うん、
まあ3、4年ぐらいの兄弟、
うん、
お姉ちゃんと弟がいたわけ、うん、
はいはいはい、
でも、まあ、割と静か2人で見に来てるから、
うん、
その騒ぐとかもなく、
うん、
こう見てる感じだったわけ、うん、で隣、まあ、ちょっとって感じのカップルだったわけ、
うん、
で女子彼女さん隣が彼氏さんみたいな感じだったわけ、うん、まあどうせ、
はい
はい、彼女さん的には連れてこられたかはあったんだけど、うん、
はいはい、
まあまあ別にいいと、
はいはい、
で目薬さして、うん、靴も脱いで、うん、もう万全の状態、もう両サイドは、まあ、運がなかったと思って、
うん、
見てたんだけどさ、うん、まあ、まず、1イラが、本編始まって、多分その、飛行機、
うん、あ、はいはい、
修学旅行、あれ修学旅行だっけ、
修学旅行
修学
旅行みたいな感じですか、
クラブチームっていうか部活の旅行で、ね、
うんうん、
で、飛行機乗って、割とその争奪戦っていうかさ、
はいはいはいは
い、席譲る譲んないみたいな、
MJ を巡る、
そう、香水アレルギーって本当にあるのかみたいな感じのところで、はいはい、人が入ってきまして、
あ、
で、まあもうもう通さないとさ、
うん、
一番端の席だった
ら、水野さんの列だったんだ、
列で一番私より、うん、私も真ん中に座っちゃってるから、
うん、
一番多くの席で、まあ、男の人、まあ、2人だったんだけど、うん、まあもうしょうがないよ、だって通すしかないから、うん、何が一イラかっていうと、もう靴脱いでるわけ、
うん、
足踏まれるとさめちゃくちゃ痛いわけ、素足でさスニーカーで思いっきり踏んでくるわけ、で要は暗いからさ、
うん、
足元見えないじゃん、
うん、
結構思いっきり踏まれてるね。で、それ1イラね。
うん、
で、2イラが、その小学生が、
うん、
もう、多分予告、他の映画の予告から、もうジュースガンガン飲んでたんだろうね。
うん、
もう、なくて、
うん、
もう、 何氷をゾーゾーゾーっていうのさ、そうそうそう、いやいや早くないかみたいなっていうのをさ2人ってしてこうズゴーって言ってちょっと氷をさ溶かすのが分からんけどさ、
はいはい、
こうガラガラガラガラガラズゴーっていうのが結構定期的に行われる。でそれが2イラ、
はい、
で3イラ、
はい、
もう本当にもう蹴飛ばしてやりたかったんだけど、その隣のカップル、右の隣のカップルの彼女が、うん、まあちょっと居眠りをしたのよ、
はいはい、
でまあ、まあ、興味がないのか、疲れてるのか知らないけど、うんうん、まあそれは別にいいんだけどさ、
はい、
その人もポップコーンを買ってたわけ、
うん、
で要はでかいサイズだよ、
うん、
で食べてる、
うん、
それはいい後半になって、
うん、
そういう開いてない、
うん、
ポップコーンってあるじゃん、固めの、
はいはいはいはいはい、
あれをさなんかこう探してるのかなんかわかんないけど、ガラガラガラガラガラガラガラガラガラって言って、いやいやいやもうさ
飽きちゃった、
斜めにして固定しとけば食べれるやんみたいな、食べて戻してまた自分の方にガラガラガラってやって食べてみたいな感じのを定期的にやっておりまして、もう正直内容が入ってきませんでした。まあそんな感じのスパイダーマンでした
ね。いや一番俺 MGU の中で一番好きな作品だったのに一切触れられずですよ皆さん、この気持ちをどうした
いやでもなんかミステリオの、
うん、
ところは関係性っていうか、
うん、
要はそのネタバレする時あるじゃん、うん、あそこはもう面白かったけど、
ノリノリ感はすごいっすよね、う
ん、ただその素朴な疑問なんだけど、
うん、
その原作のミステリオはさ、
うん、
知らないから、
うんうん、
その原作もあんな感じなのか、もうあれは映画のオリジナルキャラクターとしてのミステリオなのか、
うんうん、まあそのミステリオの大筋としては原作にのっとっているって、のっとっていると思います。そのヒーローとしての登場っていうのは、
うん、
原作でもそう、そしてスパイダーマンはおろか全員が騙されるっていうのもまあ設定ではある。なんだろう、ミステリオのなんちゃらパーティーみたいな、ニューヨークだっけなを挙げてミステリオを称える万歳みたいなのもやったのもそう。
お
ー、なんだけどその漫画では特殊効果とかスタントマンとかいう設定があるんだよな。
あ、やっぱり、
うん、
ちょっとネタバレだと
思うけど、もう今いいでしょ、
いいよね、うん、そういうはその特殊能力っていうのも原作では、
うん、
やっぱそのまあ嘘というか
特殊能力っていう設定
も原作も、うん、そう同じなんだ。
そうそうそう。
ああ、なるほどなるほど。
なんでこの今回ファーフロムホームで登場したバーフシステムだとか、まあ、うん、もともとスタークインダストリーの社員だったりとか、
うん、
そういうのは全く違うんだけれども、うん、そのなんだ煙幕を使ったやつなんだギミックだとかっていうのは漫画に準じていて、人々が彼をヒーローだと思い込むっていうロジックもまあ大筋は乗っ取っているけど、今回その MCU に参加するっていう過程でトニー・スタークが残したいいものではなくて負の遺産としての彼っていう風に昇華させたのが僕はすごいと思ってるんですよ。
あ、
ここの陰で苦渋や賞賛を舐めてたのはこいつだったのか、
うんうんうんうん、
で、まさしくトニーの意思を継いだスパイダーマン、彼自身がその負の遺産と向き合った時にどうなるか、
うんうんうん、
それもまあ相手が幻影を見せるっていうね、またなんだろう、幻影を見せるって言ったロジックだったりトリック、あとはその中でアイアンマンが出てまた出てきたりだとか、そしてエンドゲームでああいう終わり方をしたアイアンマンが神格化される中につれてまた違う側面で被害を被った負け犬たちじゃないですか、あの人たち
って
。一作目で一作目で叱られてる科学、
いや
科学者なんて知ったことじゃない
でしょ。でもその劇中でそのバーって出てきて、うん、要はその過去のシーンで、ああの時あそこにいたあいつやみたいな。だミステリオもさ、うん、結局まあそうじゃん、
うん、
あれは
なんだ
シビローカ、映像を見せる技術のところ、うん、まあそれを使ってみたいな感じだったけど、あここにいた人だっていうの、うん、他の人とかもそうだけど、割とさメガネのそのナノテクノロジーっていうかさ、そのトニーは作れたんだぞっていうふうに怒られたおじちゃんがいて、あの人はさなんだろう、あ、なんか 結果トニーが悪いっていうかしょうがないんだけど、はい、なんかちょっとそれはまたなんか怒りのすれ違いのような気がするけど、
まあトニー・スタークっていうキャラクターのなんていうがトニー・スタークっていうキャラクターがアイアンマンになるにつれて生まれていったさまざまなもの影響を受けていたさまざまなものの一つとして、うんうん、今まで本当に映画を見る側の観客たちが見向きもしなかった科学者っていう彼が、あんなに辛い思いをしていて、辛い思いをしていたんだなというようなところが、一瞬でもワンカットでも会話を見れたらよかったね。
あそこは結構面白いね。
あれ面白かった。うん、お前かーっていうふうになるじゃないですか。そう
なんか見返したくなるよね。
そして最後、やっとニューヨークの摩天楼スイングできたと思った矢先にですよ。
はい、
矢先にですよ。そして終わり方ね、
はいはい
はい、まさ、スパイダーマン好きな人はまさかの登場にびっくりしたと思う。 J.K. シモンズ演じるジェームソンですよ、
うん、
あれは本当に笑ってしまう以外の何物でもなかったんですけれども、うん、で今までのスパイダーマンシリーズにはない終わり方をして、まあ、この先どうなるんですかとなってで、まあ、ファーフロムも幕を閉じるんですけれども、
はい、
まあそれが同時に MCU スパイダーマンの幕引きになるとは誰もその時点では思ってなかったわけですよ。
2019年8月の27日現在、
はい、うん、
ほぼ確定
案件。ほぼ確なのかな。
まあでもさ、そのね、どうなんでしょうね。
どうなのかっていうのはね、わからないけど、まあ、スパイダーマン、ファーフロムホームが面白かったですよっていう話が今のところで終わりね。
はい、
で、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれない。
ここから現実の話です。
まあ、うん、アメコミ好きな方もご存知の方はもう非常に多いでしょう。はい、スパイダーマン、トム・ホランドが演じるスパイダーマン、まあ、MCU シビル・ウォーから登場したスパイダーマンですが、なんとですね、今後、マーベル・シネマティック・ユニバースでのその、アベンジャーズや他のヒーローたちとの共闘、マーベルシネマティックユニバース内でのスパイダーマン展開というようなものが非常に今空運立ち込めているような状態、そしてほぼ空気感としてはなんて言うんでしょう、ほぼもう不可能というような空気感が漂っていますが、スパイダーマンの、映像権でいいのかなを、事実上今取得しているソニーピクチャーズと、そしてマーベルコミック、これは、マーベルコミックというのは、スパイダーマンの生みの親ともいえる、まあ、会社ですけれども、対立報道というものがありまして、まあ、主演のスパイダーマン演じるトム・ホランドだったり、マーベル側のケビン・ファイギー社長だったり、そして、またびっくりしたんですけど、ソニー側もなんとコメントを公表するような流れになっております、はい、MCU の中でスパイダーマンは見れなくなっちゃうのかなというような、
まあ、元に戻るという、
元に戻るというか元に戻るというのか、これはまあまあまあ、プラスの考え方を見れば、まあ、確実じゃないっていうことが一つ、
うん、
でスパイダーマンが MCU に出られなくなったっていう、まあ、マイナスの面ではなくて、 MCU に出られないということは、ソニーピクチャーズ主体でスパイダーマンを作る、トム・ホランドは契約が一本残っているというような情報もありますので、じゃあそれで何をするのといったら、トム・ハーディ演じるベノムとの共闘共演、うん、はい、まあ楽しみなネタの一つでございます。まだこの先は分からないけどね、うん、はい、スパイダーマンちょっとかわいそうなキャラクターではあるんだけど、応援を続けていきたいと思います。トランクルームスタジオ、今回はですね、まあスパイダーマンを見たという話をしたかった中でも、ミオさんの愚痴が炸裂する感じ。
すみません、もうこれだけを言うために
聞いてました。いや、わかるわかるわかる。あのね、俺も基本他人がダメな人なんだと思う。
あのね、けどもお金高く払ってもいいから、
うん、
あのこう見れる環境で見たい。
何なんだろうね、 でもさ、些細なことがさ、すごいやっぱ気になるわけじゃん。
そうで、一回気に入る、でもね、最近すごい気にしすぎちゃって、あの時間帯とか場所とかをもう厳選しないと、ね、ちょっと無駄になっちゃうかなっていう恐怖感もありますけど、まあちょっと学習しました。夏休みってこんな感じなんだっていう。
まあ、ね、子供カップルというようなものは映画を楽しみに来てるんじゃなくて、その場を楽しみに来てる。
そうそう。まあでもそれもね、もちろんその楽しみ方の一つではあるので、
良さではあるんだけどね。
そう、あのだからもうしょうがない、あの我々があのそこを外すっていう、あのね、行動を取れば、まあお互いにね、喧嘩しないというか。
お茶を持ち込んでお茶をすするババアがいるんですよ。
お姉さん、お茶？
ババアがいたんですよ。もう忘れもしない。もう2年くらい前からキングコング見に行った時ですよ。
ああ、ドクロ島。
ドクロ島を見に行った時ですよ。いやもうね、ダメなの、こういうので怒っちゃダメなのかな、本当に。だけどやってることは悪いことのはずなんだよ。だけどそこにいちいち目くじを立てるのもさ、
ね
え、ちっちゃいのかな。
アリンコレベルぐらいかもしれないね。大きな人間になっていきましょう。
皆さんはどう思いますか？お便りくださいね。